愛する兄弟姉妹と友人の皆さん、今日皆さんと共に集えることを嬉しく思います。大官庁会及び十二使徒定員会からの愛をお伝えします。若者の皆さんは世界中のイエス・キリストの教会の力であり未来です。皆さんは世の祝福となる末日生徒です。私たちは皆さんを愛し支持しています。ちょうど1年前、ハリエットと私はソルトレイクシティのカンファレンスセンターから教会のすべてのヤングアダルトに向けて現世における皆さんの冒険について話しました。私たちは皆さんとのあの素晴らしい夕べを決して忘れませんし、皆さんの中には私たちのメッセージを覚えている人もいるかもしれません。ハリエットと私は皆さんの善良さ、謙遜さ、そして末日聖徒イエス・キリスト教会の一員であること、そして主イエス・キリストと神の子供たちを愛し、使いたいという望みに驚いています。その結果、私たちはより良い人間です。共に集う中で、聖なる御霊が皆さんを導き、高め、教えてくださるのを感じられるようにと願っています。2007年1月12日、ジーンズに T シャツ姿の男がワシントン DC の地下鉄の駅に入り、ケースからバイオリンを取り出し、演奏を始めました。彼は演奏に全力を尽くし、時には弓を弦に叩きつけ、時には優しく撫でて、柔らかく悲しげな音色を引き出しました。彼が演奏している間、1000人以上の通勤客が通勤途中に駅を通り過ぎました。なすべきことや心配事、多忙な日々が待ち受けていました。昼ご飯に何を食べるか、応援するチームスポーツの様子、新しいメガネに気づく人はいないかなど、日常の些細なことで頭がいっぱいでした。間違いなくより大きな問題、たとえ健康診断が辛いこと、人間関係の崩壊、経済的な破損、その他差し迫った不安と格闘している人もいました。要するにこれらの人々は皆さんや私のような人々でした。新しい日、真新しい年を歓迎するのに、些細なことで悲劇的なこと、細かいことで深遠なことに夢中になっているのです。彼らはその音楽家に気づいたのでしょうか。それともバイオリンを持つ男は彼らの日常生活のあまりにも馴染みのある背景を覆い隠す印象主義的なぼやけの一部に過ぎなかったのでしょうか。これらの通勤者たちが知らなかったのは、この音楽家が普通のバイオリン演奏者ではなく、普通の楽器を演奏することもなく、普通の音楽を演奏していることでもないということでした。その男の名前はジョシュア・ベルです。世界で最も優れた音楽家の一人でした。そのバイオリンは1713年にアントニオ・ストラディヴァリに手作りされました。ジョシュア・ベルは数年前に推定350万ドル日本円で約5億円で購入しました。そして彼が演奏した音楽はこれまでに作曲された中で最も挑戦的で美しいものでした。さて、地下鉄の駅でのこの体験は、ワシントンポストのジャーナリストが、世界的水準の音楽家が普通の地下鉄の通路で匿名の名人芸を披露したらどうなるかを知りたがったことでお膳立てしたものでした。優れた芸術家が比類のない楽器で演奏する崇高な音楽に人々は気づくでしょうか。それとも無視するでしょうか。彼らは彼の開いたバイオリンケースにコインを1枚か2枚投げ入れて通り過ぎるでしょうか。ワシントンポストの職員の一部は、この実験が駅の通行規制の悪夢を引き起こし、何百人もの人々が主張するために群がるのではないかと心配しました。何が起こったかを説明します。ジョシュア・ベルの45分間の演奏の間、通りかかった約1100人のうち、少なくとも1分間でも、その場をブラブラして演奏を眺めていたのは7人だけだったのです。ジョシュア・ベルの 1.5 メートル以内に取り掛かったある人は、後に通勤途中に音楽家を見かけたことさえ思い出せませんでした。実はこの男性はイヤホンをつけていて、自分のプレイリストにあるお気に入りのロックソングを聴いていたのです。皮肉なことに、この音楽の歌詞は目の前の美しさを見損なうことについてでした。この話が教える教訓は深淵です。人生や生活について大切なことを教えてくれるだけでなく、私たちの霊的な生活についても重要な洞察を与えてくれます。私たちは時々日常生活の煩わしさに追われて、御霊の崇高な声を認識できず、 愛にあふれた天の御父が死者を通して伝えてくださる深遠で美しいメッセージをないがしろにしてしまうことがあります。この実験は自分の心の中を見つめ、御霊の音楽を聴くことができるだろうかと問いかけるよう促すものです。主のもとに来て従うよう免れる愛する救い主の優しい呼びかけを聞くことができるでしょうか。私たちは主の声に耳を傾けているでしょうか。それとも人生が忙しすぎているのでしょうか。忙しすぎる、または負担がかかるでしょうか。私たちの注意を引かなければならない日常の事柄でいっぱいになりすぎているでしょうか。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、愛にあふれる天の御父が皆さんに手を差し伸べておられることを証しします。主はあなたに語りかけておられます。私に従ってきなさい。一日中または夜通し、主は神聖な御霊の音楽を通して話しています。聞こえますか。皆さんはこう尋ねるかもしれません。どうすれば神の声を認識できるだろうか。自分の抱いている他の考えや感情とどのように区別できるだろうか。そしてそれを聞くために私の耳を調和させるにはどうすればよいだろうか。これらの疑問に答えることは生涯にわたる探求です。その過程は全ての人に共通していますが、私たちはそれぞれ答えを見つけるために自分の道を歩まなければなりません。ある人々にとって神の声を聞くことは直感的で明白に思います。福音の証と霊的な事柄に対する感受性を持って生まれてくる人もいます。またある人にとっては信じることがゆっくりやってきて、その過程が困難であったりもどかしさを感じるかもしれません。何年も、時には何十年もかけて御霊を感じようと努力します。証を持ちたくても正直にそう言えないのです。私の場合、東ドイツのシビッカウにある教会の小さな支部に住んでいた少年の頃からずっと信じていました。私たちの礼拝堂には聖なる森でひざまずく預言者ジョセフ・スミスを描いた美しいステンドガラスの窓がありました。礼拝堂に座ってその景色を見つめている時、少年の私でさえ信じました。この信念は私の生涯を通して祝福となってきました。さて、私は自分の経験が皆さんの経験とは違うかもしれないことを認めます。しかし信仰の賜物が早いか遅いかにかかわらず、私たちは皆その賜物を求め育まなければなりません。私たちは皆気を散らすものに満ちた世界に生きており、霊的な事柄や永遠の事柄から遠ざかっています。現世の試しのこの部分は天の御父によって私たちに与えられます。世の喧騒のただ中にあっても、神を見出し神の声を認識し従う方法を学ぶために私たちはここにいます。私たちはそれぞれ自分の学びに対して責任があります。聖文には御霊の声を認識する方法についての導きや手段、勧告があふれています。始めるのに良いところは教義と制約です。そこではジョセフ・スミスと初期の生徒たちに与えられた多くの啓示がまさにこのテーマに関するものでした。末日において天が開くにつれ、神は昔と同じようにご自分の子供たちに真理を明らかにしたいと望んでおられることを明らかになりました。ジョセフと同僚たちも当然、啓示を受けるにはどうしたらよいのか、御霊の促しに気づくにはどうしたらよいのか、そしてその促しが他のどんな源からでもなく天からもたらされたのだと知るにはどうしたらよいのか、といった疑問を抱いたのです。今日皆さんや私がこうした疑問を持っているのと全く同じです。ですから教義と制約の中で、私たちは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか神に尋ねなければなりません。善を行うように導く御霊を信頼しなさい。御霊は信仰の祈りによってあなた方に与えられるであろう。また光を受け、神のうちにいつもいる者はさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増して、ついには真昼となると約束されています。ただし注意が必要な細かい字がいくつかあります。第一に、この光は私たちの光ではなく神のタイミングで来るということです。第二に、それは神の方法でもたらされます。 それは私たちが予想もしなかったり望んでもいなかったりするものかもしれません。第3に、それは私たちが信じている通りに与えられます。さて、皆さんの中にはこういう人がいるかもしれません。神を信じる信仰を深めるためには私たちは信じなければならないのか。しかし、それはまさに私の問題だ。信じることはできないならどうすればよいのか。答えは、それなら希望を抱け、そして信じようとする望みを持て、始めるには十分です。信じようとする望みを持つことは不利をするという意味ではありません。それは霊的な事柄の可能性に心を開き、懐疑論や霊障主義を捨てることを意味します。ただ信じたいと望むだけでも、心の中で信仰の種を育て始めることができます。やがてその種は成長し、ついには皆さんが信じることができるようになるまで続きます。信仰を垣間見ただけで信仰が生まれます。そして皆さんの信仰は日に日に強くなっていき、ついには内側に輝きを放つようになるでしょう。そうすれば本当に疑わないで信仰を持って願い求めることができるようになります。このような信仰は天の奥義を解き明かし、イエス・キリストの福音の驚くべき知識と崇高な証で心を満たす力を持っています。これは一度で終わるプロセスではないことを理解してください。数分や数時間で終わるプロセスではありません。数ヶ月あるいは数年かかるプロセスでもないかもしれません。生涯にわたるプロセスです。皆さんも私も探求者です。私たちは皆光を集める人々です。私たちは光を集めて世界に届けるという生涯にわたる使命を帯びています。それは人生の喜びと試練を乗り越えられるように導いてくれるものです。ですから決して探求をやめないでください。イエスは求めるならば見出すであろうと約束されました。叩ければ開かれます。耳を傾ければ主の言葉を聞けます。聖典にはこう書かれています。すべて求めるものは与えられ、探すものは見出し、叩くものには開かれるである。その約束を覚えておいてください。自分の求める尊い光と真理を見出すのに一生かかるとしても、努力する価値は十分にあります。もちろんすぐに答えが得られる現代において、忍耐強くあることは容易ではありません。私たちは真理の探求に期待していたよりも時間がかかると失望することがあります。現在さまざまなテーマに関する情報に簡単にアクセスできるため、待つことは不必要な迷惑のように思えます。メッセージの送受信に1秒か2秒以上かかる場合は、何かが壊れていると判断します。どなたかご質問がありましたら大丈夫。何千年もの答えをほぼ瞬時に得ることができます。誰かとつながりたいと望むなら、相手がどんなに遠く離れていても数秒でそれを行うことができます。賑やかな道を横切るアヒルのこのビデオを見たいなら、すぐに見ることができるでしょう。ヘラジカの角の形をした背中かき棒が欲しいなら、1日か2日以内に玄関先に届くことは可能です。しかし真実で永続する価値のあるもの、永遠に重要なもの、現在と永遠をつなぐものを求めるなら、忍耐と勤勉さが必要です。なぜ祈りの答えが時々遅れるのか、私には分かりません。おそらく主は私たちが真理をどれほど心から望んでいるかを主に対して、あるいは自分自身に対して証しすることを望んでおられるのでしょう。主が求めておられる努力は、私たちがどのように真理の価値を評価するように学ぶかということなのかもしれません。そのようにして真理を受け入れ、受け入れる備えをする方法なのかもしれません。あるいは単に私たちが御霊の音楽の聴き方を学べるよう助けてくださる神の方法なのかもしれません。しかし愛する友人の皆さん、一つのことには確信があります。それは主すべきものと天との間のコミュニケーションの過程は途切れないということです。事実です。皆さんと私に与えられています。御霊を認識できるように心と目と耳を調和させるなら、つまり光の道を歩もうと努力するなら、探しているものを必ず見出すことができます。 きっと御霊の音楽の聴き方を学ぶことができます。しかし神は自動販売機のような存在ではないことを理解しなければなりません。祈りのリクエストをスロットに入れたからといってすぐに答えが足元に現れるわけではありません。いいえ、神と関わるには時間がかかります。それには決意が不可欠です。気楽な祈りでは崇高な答えを得ることはありません。この世では神聖を追求するために苦闘し戦い、時には失敗する絶好の機会です。それはすべて人格を磨き霊を完全にするために用意された過程の一部です。心と思いを尽くして救い主に従い主の教えを日々の生活に取り入れようと努力するとき、私たちは天から恵みを受けます。主は私たちがまっすぐに歩み熱心に探し常に祈りそして信じているならば万事が私たちと益となるように共に働くであろうと約束しておられます。なんと素晴らしい約束でしょう。ベニヤミン王は私たちに次のように進めています。神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。見よ、これらのものは物質的にも霊的にも全てのことについて祝福を受ける。もし最後まで忠実であり続けるならば彼らは天に迎えられ決して終わりのない幸福な状態で神と共に進めるのである。ですから御霊の声を聞くことを学ぶプロセスは私たちを精錬し御霊の素晴らしい音楽を楽しめるようにするだけでなく私たちを祝福し進むべき道を示し天の恵みと導きをもたらしてくれるのです。今日は最後にもう一つの考えを述べたいと思います。皆さんの中には次のように思っている人がいるかもしれません。福音は他の人にはうまくいくかもしれないが私は違う、過ちを犯したことがある、たくさんある、時々同じ間違いを何度も繰り返す、悔い改めようと努力するがうまくいかない、恥ずかしさと罪悪感を感じている、私は家族やワードの人たちとは違う。何かしらの欠点があると感じている皆さんに秘密を教えてもよろしいですか。私たちは皆欠陥があります。あなた、私、皆さん。しかし私は特別なケースだよと言うかもしれません。ミスが多すぎると思うよ。そうです、あなたは死すべき存在です。そして死すべき人間は不十分です。何度も何度も、過ちとはあなたの人生を渡る出来事です。しかしそれはあなたの人生を定義するものではありません。それはあなたを人として、あるいは神の子供として定義するものではありません。ですが天の御父と御子イエス・キリストから与えられた賜物を使って自分の過ちに対して何をするのかは、あなたがこれからなるべき人物を明確にするのに大いに役立ちます。罪によってより良い方向に変わるよう導かれ、神があなたがそうなるよう意図された男女になる助けとなる神の御心に沿った悲しみを受け入れることができます。この変化は悔い改めと言います。しかし間違いにこだわると恥じるようになり、改善しようとする努力の意欲がそがれます。真の悔い改めは恥じることについてではありません。それはなるということについてです。愛する友人の皆さん、皆さんは毎日諦めるか続けるかの選択を迫られています。キリストの弟子、すなわちキリストに従う者は進み続けます。彼らは信じています。光を求めています。神を信頼しています。主が愛されたように愛しています。主が教えられた通りに行うよう努めています。聖文はこう教えています。あなた方のうち知識に不足しているものがあれば神に願いなさい。神は欠点を見つけることなく全ての人に惜しみなく与えてくださる。そうすればそれはあなた方に与えられる。たとえ祈りが不完全であったり間違いを犯したりしたとしても、神があなたを非難することはありません。主は惜しみなく与えてくださいます。過ちを犯したからといって 天の手が届かないわけではありません。もし神が完全に従順な人の祈りだけに応えるなら、天を会社に例えると祈りに応える部門を全て停止しなければならなかったでしょう。私たちが苦しんでいるとき、失敗しているときでさえ、神は手を差し伸べてくださいます。実際、主は私たちが苦しみ、失敗しているときこそ、手を差し伸べてくださると言えるかもしれません。キリストの弟子、つまりキリストに従う者であることは、完全な生活を送るという意味ではありません。道にとどまるという意味です。つまずいても立ち上がります。暗闇が周りに集まってくるのを感じても、私たちは与えられた光にすがります。私たちは不完全です。しかし、私たちは努力しています。キリストの弟子として信じようと努力しています。愛する努力をしています。信頼するよう努めています。私たちはキリストの教えに沿った生活をするよう努力しています。私たちは霊を洗礼し、日々の生活を改善する過程にあります。失敗の教訓を学び、悔い改めがもたらす祝福と平安と聖霊の力、そして許しの奇跡を経験するために、私たちがこの地上に来たいと切に願った大きな理由の一つはここにあります。私は自分の罪を軽んじたり、誇ったりすると言っているのではありません。それは主の方法ではありません。救いの計画に反対することになります。私が主張しているのは、過ちを犯したからといって、神の恵みと許しを受ける資格を失うわけではないということです。悔い改めや救い主の求める贖罪が防げられることはありません。むしろ救い主、贖い主、メシアであられる主が、皆さんや私たちのために贖いの犠牲を成し遂げられた理由なのです。自分は不十分だと感じるときや、弱く感じるとき、価値がないと感じるときでさえ、崇高な天の音楽を聴くことができるのです。それでも、私たちは御霊の声を聞くことを学ぶことができます。私たちの不備を癒すことによって、主なる救い主は、さらに壮大な方法で私たちへの完全な愛を示してくださいます。真の悔い改めを望めば願うほど、主の贖いの犠牲に対する感謝の念も深まります。皆さんは今日、御霊の声に耳を傾けていたと思います。御霊が皆さんの心に方向性と決意を促したことを願っています。そして、少なくとも次の5つのことを行うよう望んでいます。まず、地下鉄に乗っていた音楽家の話について考え、御霊の音楽を聴くことができるだろうか、と自問していただけますか。第二に、信じますか。信じる信仰を奮い起こすことができないなら、信じたいと望んでみてください。神は残りを構成します。主は皆さんがすでに持っている光にさらに光を増し加えてくださり、やがて皆さんは心の中に主の輝かしい臨在を光のかがり火、神の平安の源として感じるでしょう。第三に、神を信頼しますか。少しの忍耐力を持ってみませんか。霊的な成熟は一瞬来るわけではありません。神に近づいてください。そうすれば、神はあなたに近づいてくださいます。第四に、イエスに従う道を歩むとき、主に従おうと努力する、まさにその過程があなたを精錬し、成長させてくれることを覚えていますか。さらに、このような努力は、重要な指示と神の恵みと祝福を授けてくださることでしょう。第五に、努力し続けますか。決して諦めてはいけません。あなたはこの人生で間違いを犯すでしょう。皆さんに対する救い主の愛は、皆さんのどんな過ちよりも大きいことを知ってください。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、皆さんは希望がありますように、私は祝福します。確信、また愛がありますように。贖いと栄光をもたらすイエス・キリストの光の中を歩みたいと望みがありますように。神は実際のお方です。主の愛と犠牲は現実のものです。ワシントンの地下鉄駅で聴く崇高な音楽よりもはるかに 神の栄光と愛と力がいつも皆さんの周りにあります。あなたはただ主を求めるだけで良いのです。神が歩みを導いてくださると約束します。イエス・キリストは皆さんに先立っていきます。主は天使を使わして皆さんの周囲にいて皆さんを支えるであろう。神は万事を皆さんの益となるように共に働くようにしてくださるでしょう。愛する友人の皆さん、心と思いと魂を開いて御霊の素晴らしい音楽を聴いてください。そうすればきっと神の慈しみと恵みを喜ぶことでしょう。このことを証しし、この新年に主との祝福を捧げます。そして常に主の聖なる御名により、イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。